皆さんおはようございます。今日も始まりましたよっさんの独立ラボ。今日は6月の1日ですね。朝のこちら朝の6時11分です。さて今日はこれどうなんですかね。今私は海から5メーターぐらいの砂浜のところに座りながら収録をしてるんですけれども、この心地よい波のせせらぎは皆さんの耳にも届いているんでしょうかね。今日はまあこちらからお届けをして BGM なしでいこうかなと思っています。ここはですね、愛媛県松山市の友人といいますか、20年来の友人といいますか、元上司といいますか、の家にですね、遊びに来ているというところでございます。と言っていると、海からサップに乗ったおじさんが朝の散歩から帰ってこられましたね。そして目の前で魚が、結構でかいサバみたいな魚が跳ねましたね。いやー、素敵な環境でございます。まあ前回から何とか言っていますけれども、おとついぐらいですかね、日本に帰ってきまして、で昨日からこの松山のですね、お友達の家、まあお友達と言います、先輩と言いますか、元上司と言いますか、の家に、まあちょっと以前からですね、彼がこの松山の地にですね、家を建てて、引っ越ししたのでですね、そこに遊びに来るというのを言っていたんですけど、なかなか実現せずに、やっとこのタイミングで実現したということですね。で今月は日本に帰ってきて、日本のいろいろな場所に実際に足を運ぶと。今まで人に会ったりはしてますが、主に東京とか大阪だったので、実際の現場に足を運ぶというのが今月の私の活動目標といいますか、なので、で今回はですね、松山に来てみましたということですね。まあ一言、結構人生観が変わるというか、非常に心地よい2日間を過ごしているという感じですかね。で、まあ昨日の朝ですね、早朝便で、東京羽田から来ましたけれども、東京からは約1時間半のフライトで、ここまでですね、空港、松山の空港から30分で来れてしまうんですね。まあ友人の奥さんといいますかに僕を迎えに来ていただいてですね、空港からさっと30分ぐらいでここまで来れると。まあ今もそうですけれども、青い空が広がっていて、でこの友人の家からですね、家から、友人の家とはもう浜辺にあるので、目の前が砂浜で、海までほんの数、100メーターとか200メーターみたいな世界であってですね、前に遮るものはなく、瀬戸内の島々と、それから多少通る船と、そして、向こう側にはちょっと今は見えてられませんけれども、昨日はですね、向こう側に広島ですか、岡山ですか、まあ多分広島かが見えているというような状況なんですよね。でまあ私普段シンガポールに住んでいたり、まあマレーシアとシンガポールの間に住んでるんですけど、まあ目の前は大量の船がいるわけですけども、シンガポールの海というのは。まあそんな感じでもなくてですね、船はいますけれども、まあちょろっといるというような感じという環境ですね。あ、そうそう。さてさて、この私のよっさんの独立ラボはですね、私48歳、3児の父、海外在住のよっさんがですね、昨年体調を壊したことをきっかけに、会社を辞めて、新しい生き方を模索してみると、その中での学びとか発見とか、 いろいろなものを発信していく番組でございます。さてですね、今日のテーマは日本の田舎で生きるというテーマで、お送りしようかなと思いますが、いや今もこれ波の音多分聞こえてると思うんですけど、素敵ですよね。非常に瀬戸内なので穏やかな海で、で先ほども言いましたけども、今もサップでこうちょっと沖の方まで行ってる人がいたり、小さな船で、軽く釣りをしているような人がいたり、または岸壁で釣りをしている人もいたりっていうような感じですね。ここの環境はですね。で、松山は一応四国最大の都市、50万人ぐらいは住んでいる都市のようですね。多少人口が減ったりとかはしているようですけども、やっぱり都会に出ていく人もいて、ただそんなには下げ止まっているというような感じのようですね。で昨日はですね、昨晩は松山の市内の、料理屋さんで行きましたけども、本当に何でもあるお店はたくさん、レストランもありますし、凝った店もあるし、美味しいものも食べれるしというような感じですね。でその前の日はですね、地元も本当にこの家から徒歩5分ぐらいのところにある、ちょっと松山の中でも少し郊外にこの家はあるんですけれども、そこの近くの、地元の人が集まる料理屋さんに行ったらですね、その友人の友人たちがたくさんいて、おお今日も久しぶりみたいな感じ で家族連れで来てる人がいたり、本当に地元のコミュニティが出来上がってるというような、非常にいい場所ですね。で昨日、おとといは、私来たのはおとといの朝ですね。で、おとといはここの海岸線を一人でのんびりジョギングしたんですけど、10キロぐらい。地元の高校生ですかね、とすれ違ったら、こんにちはみたいな感じですね。大きな声で挨拶もしてくれて、なんか都会にはないような、心和むような場所だったなという感じもしてますね。で、周りだとちょっと周り散歩してたら、さら地の空きになっている土地が売りに出てまして、で広告があったのでちょっと手に取ったんですけども、結構立派な家が建って庭もつけれるだろうぐらいの広さで、490万円ってなってましたね。海からちょっと、海から一つだけ通りをは離れている感じだったので、海は直接見えない土地だったんで、ちょっと安いっていうのはあるのかもしれませんけど、それでもそのぐらいで、土地も変えてしまうというようなところですね。あと昨日は、その友人夫妻と私でゴルフに行ったんですけども、朝からですね、ゴルフ場まで30分かかんないぐらいで、ゴルフ場も少し山の小高い丘の上で瀬戸内を見下ろしながらゴルフをするとですね、でしかもそこまでこう都会のように人を詰め込んでるわけでもないので、ほとんど前後も気にせずのんびりとゴルフが楽しめて、であるコースでは普通に野生の鹿がですね、コースに迷い込んできたりしてですね、本当に豊かな。でしかもゴルフも、そこまで高くない料金でできてしまうというような非常にいい豊かな環境ですね。で先ほど言った市内までも 2,30 分で行けてしまうし、そこに行けば百貨店とかもあるし、なんかいろんなものが身近に手に入るというような感じのロケーションですかね。さてさて、ここでですね、ここに来て今丸2日ちょいって感じで、今日帰るんですけど、今から帰りますが、バスを乗り継いで自宅のある奈良まで帰ろうと思ってますけど、 いやまあここに来てまあちょっと人生が変わるみたいな話も少ししましたけれども、まずやっぱりですね、こうやって現場、実際の場所に足を運ぶっていうのはやっぱりめちゃくちゃ重要だなと。例えば本で地方のこういうところがいいですよとか、あとはオンラインで地方に住んでる方と話して、あ、そうなんですねみたいなっていうものと、実際にこうやって浜辺に座って空気感じてっていうのは全然違うんで、まあ、やっぱり現場に足を運ぶというのがめちゃくちゃ重要だし、まあ、豊かな経験ができるなというのがまず一つですね。でもう一つ感じたこととしては、日本の田舎のリソースはすごいなと。これすごいし、一方で先ほど言ったように、まあ、こんな豊かな場所でも人口は少し減ってたりするので、まあ、都市にね人が逃げていくっていうのもあるので、やっぱりそういうこういう豊かなリソース場所っていうのを守るっていうこともしなきゃいけないし、したいなと思いましたね。まあ私も今マレーシアで海沿いに住んでますけど、こんな綺麗な豊かな海ではないわけですよ。同じ海でも今もまた目の前を2人サップで、子供かな、あれは子供とお父さんかもしれないですけど、サップでずっと横切って行ってますけど、で水も綺麗なんですよね。昨日も海に入ってる子供たちがたくさんいましたけど、いやこの田舎のリソースがすごいな。まあこれはね、若い人はやっぱり都会で働きたいとかってあるんでしょうけど、今もまあこの年になってきてこういうところに住んでみると多分本当に豊かで、まあ、昨日も一昨日もですね、半日ぐらいはもうほとんどその家の3階にある、まあ、プールがあるんですけど、プールサイドからひたすら海を眺めて、まあ先輩と話しながら過ごしましたけど、飽きないですよ。ただ海を眺めている、そしてこの音を聞きながらって感じなんですけど、飽きないですね。いつまでも眺めてられるっていう感じの、非常に豊かだなと。この日本の田舎のリソースはやばいなと、まあ、海があり、ちょっと行けば山があり、空が綺麗でゴルフ場も近くて、海岸線も美しくて、でまあ目の前で釣りもできるし、その、まあ、家の裏には畑があったり、でこう地元のコミュニティがあって、パッと行けば大きな町がすぐそこにあって、食事も豊かだし、かといって別にインターネット含めた情報は都会と同じように全く手に入るわけですよね。でやっぱり物価も安いし、で文化がある、まあ、道後温泉まですぐ、松山城まですぐですし、こう文化も豊かにありますし、まあ改めてこの地球に住んでいるっていうことがいかに奇跡的なことなのかっていうのも、なんかこういうところで目の前に自然を見ながら、また自然の中に自分がいながら過ごしてみると改めて思いますよね。まあ、太陽がボンと爆発すれば人間は絶滅するんでしょうし、太陽がとの距離が違ったりとか、地球が回ってるスピードが違ったりとか、いろいろなものがちょっとおかしくなるだけで、まあ人工的にね核戦争が起こったりもそうですし、ちょっとしたバランスが崩れるだけでこの状況はいつでも失われるわけですから、まあ本当に奇跡の上に我々は生活しているなっていうことを感じたりもしますしね。まあ自分自身を見てもこうやって健康だからこんなことしてられますけど、これもいつどう失われるのかっていうのもわからないわけで、本当に奇跡の上に今生活をしているなということも思いますね。あとはですね、まあ先ほど人生観が変わるって少し言いましたけど、まあ私の友人はですね、まあこちらに家を建てて、まあすごく立派な部分のプールもついてるような家なんですけど、決してすげえ金持ちの人でもないんです。 ですよ。だから都会で大金持ちになって、で引退でこっちで過ごしているっていうわけじゃないんですよ。まあ、どっちかっていうとそんなにお金がある人ではないんですよ。だけども、まあ、お友達がたくさんいる人なんで、こちらにもいるし、でいろんな友達に囲まれて、まあ、要はヒューマンキャピタルがめちゃくちゃ豊かな人なんですよね。でまあ、もちろん仕事、まあ、私も元上司で、まあ、仕事で最もこれまで出会った中で最も尊敬する人の一人ですよね。でプラス人間的な魅力がめちゃくちゃある人なんで、まあそう頭がいいとか面白いとかなんかいろいろあるんですけど、まあシンプルに僕はその人のことがめちゃくちゃ好きなんで、こうやってただ会うために来るんですよね。まあ、奥さんと初対面でしたけど、まあそうそうそうそう、特別こうお金持ちっていうわけじゃないんだけれども、お友達に囲まれてお金の工面は何とかしながら、こういうやりたい生活っていうんですか、好きな人と一緒に好きな場所で海を見ながら過ごすと。で仕事もされてるんで、仕事は東京をメインでされてるんで、仕事があるときは東京までパッと飛行機で行くと。で本当に好きなことをしながら生きてるんですよね。でも僕は何とか言ってる通り、どうしてもこう家族がどうこうだ、将来がどうこうだっていうのをすぐ考えてしまうたちなので、まあ、彼のような生き方っていうのはなかなか下手くそなんですけど、こうやってたまにそれに触れてみると、まあそれでいいのかなって思いますよね。なんかお金が将来に備えてどうこうじゃなくて、こう本当にやりたいことを、まあ周りの人は大変だったりとかするかもしれませんけど、こうやりたいことに忠実に生きてみるというのは、なんか改めて美しい生き方だし素敵だなって思いますね。でこうやってね、東京で仕事をしながらも松山に住むということ、これはまあ普段こんなこと考える人あんまりいないと思うんですけど、こういうことだって別にできちゃうわけなんですよね、考え方によったらですよ。まあ、特に今コロナの後でワークフロムホームもできる時代だと、まあ、こういうこともやろうと思えばできてしまうので、東京とか都会に住んでると考えもしないけど、まあ、こういうことも視野を広げるとできるんだなということを感じましたね。てかシンプルに、 あとそうですね、昨日、まあ、奥さんもいい人で3人でのんびりゴルフ回ってるのも本当に最高の時間でしたね。なんかこっち来てから私こう普段なんかいろいろなどこに行ってもこう本を読むんですよ。あ、時間ができた、本読もうっつって本読むのが大好きなんで本読むんですけど、この松山に来てから僕1ミリも本読んでないんですよね。いや、ぼーっとしてるんですよ、何もしてないんですよ。まあ、先輩とビール片手に海見ながらずっと喋ってる、または2人で別に喋ってもいない、ただ海眺めてるみたいな感じなんですけど、なんか本を読もうとかも思わない、ただ今この瞬間に存在しているみたいな時間の過ごし方してて、まあ、僕はそういう時間の過ごし方が下手くそなんで、でもこの場所だとなんか勝手にそうなったって感じですかね。なんか何かをアクセスしようって思わないっていうか、ここが心地よすぎてなんかそんな時間を過ごしているっていう感じでしたね。まあ今日はよもやまのうだうだ話の回って感じですけれども、改めてやっぱり現場、こうやって現場の中に体を置くってことはすごく重要で、もちろん本とかですね、ネットとかから情報を得ること、そこで自分の考えを作っていくっていうこともすごく重要だけど、こう現場に出て体で感じる、心で感じるっていうのはやっぱめちゃくちゃ重要だなって感じを改めて思いまして、まあ今日、まあ、松山から奈良に向かいますが、 まあ、その後今週末は仙台に行きますし、で来週は長野で、その次は佐賀に行ったりしますが、結構あの日本全国いろんな現場にいろんな友人とあの突撃しようと思ってるんですけど、本当になんちゅうのかな、はい、現場に足を運んでいろんな、まあなんですかね、心で感じる体験を、まあ、改めてしていきたいなと思いましたね。あとはですね、まあ、それそのいろんな旅をする中で自分が、まあ、来年ぐらいには日本にも帰ろうかな、家族で日本に帰ろうかなっていうプランももともと考えていたので、じゃあどこに住むかなみたいなこともちょっと一回前提を取り払って考えてみようかなと思っておりますという感じですね。さてこの海の波のせせらいっていうんですか、波の音も聞きながら、今日は BGM は入れないで、オンエアしようかなと思いますけれども、今日はそんな体験をしましたと。日本の田舎で生きる日本の田舎のパワーをお伝えした回ということでございました。はい、いつも聞いていただいてありがとうございます。はい、それでは今日はこんぐらいにしたいと思います。それではまた。